はい、今日のところからですね、第一ペテロ、ペテロ第一の手紙ということところに入ります。他の家庭集会ではこれはあちこちで学んだこともありますが、日曜日礼拝としてはもうずっとこれはなかったことなんですね。まずですね、イエス・キリストの死と、これは前から言ってますが、使わされたものということなんです。使徒というと今日の日本語としてはですね、何かキリストの特別な弟子だけみたいにこう思いがちなんですね。この言葉から本来はただ使わされたものという非常に一般的な名詞なんです。元にあるのは使わされたもので、私たちもまた前にも言ったことがありますが、この世に使わされたものということですね。キリストのことをですね、証しをするためにここにあるように選ばれて使わされたものでもある。そういうふうにこの日本語だけを見たらなんか私たちと別のように思われてしまいますが、この意味から考えたら、ペテロだけでなく、ペテロはここではそういうふうに特に言われていますが、私たちもそうなんですね。そういった言葉のこともまず思うと。からポントス、ガラティア、カパトキア、アジア、ビテニア、これはどういうところなのかって次々と地名を挙げています。で、こういうことが全然わからないよりもそれは分かった方がよりきちんとした理解につながるからですね。それでちょっと巻末の地図を見ていただきますとそのことが分かります。それは新教大学の地図では8番の地図ですね。8番の地図です。現在でいうトルコ地方にあたりますね。北の方にポントス、一番北部にポントスがあります。それからここでは載っていないんですが、カパドキア、それからですね、アジアっていうのはこのトルコの今の左の方、西部の方、小さい国をこれはアジアというふうに、まあ小アジアというか今でも小アジアと言ったりしますが、狭い地域をアジアと言ってたんですね。ビテニア、それは北西部ですね。ビテニアは北西部にありますね。ま、このトルコ、現在でいうこのトルコ地方ですね、この一帯をずっとと網羅していってるわけです。この辺りにこの初期に早くどんどん伝わっていったからなんですね。この地図では載っていないんですが、このカパドキアはトルコのこの東部にあたるところなんですね。載せていないですけれども、もうちょっと詳しい地図だったら載せています。ですから東部から北部から北西部、西部とずっと一円しているというところです。ですね。このペテロの手紙が書かれたのは、大体、紀元のですね、70年より少し前ぐらい。イエス様が召されてから30年余り後なんです。その時にこのペテロの手紙が書かれたであろうと推測もされています。ですね、おまかなことはいいんですけど、イエス様が召されて大体三十数年経った頃にこのペテロの手紙は書かれただろうという、でそういうふうにすでにですね、わずか30年ぐらいで、こういった地域にぐんぐんと広がっていった状況なんです。はい、でまあ地図はまあそういうことでいいんですけども、他の手紙ではコリントの信徒とか、エフェソ、フィリピとか、あるいはローマ、地域地域に書いてそれを 回して読む、回覧をして読むという形になっていたわけですが、このペテロの手紙は現在でいうトルコと言われる地方、その地方の集まりに向けて書かれたものであるということはわかるわけですね。それに手紙においても書かれた地方宛てのがそれぞれ違った領域地域へと向けられておるわけです。でここで、離散している仮住まいで、この離散しているっていう言葉はギリシャ語ではディアスポラっていうんですね。現在この言葉は一般的にも使われたりします。離散、ディアスポラ、これはですねスペイロ、種をまく、種をまくという言葉から発生した言葉ですね。ディアスポラ、まき散らされた人々、まき散らされたという意味なんです。ディアスポラ、新潟のある方から、独立学研のずっと前の卒業生の山口さんという方からずっと今日に至るまでディアスポラというタイトルの冊子が送られてきておりますね。それはこういうとこから取ってるわけです。でも一般の人にはディアスポラとか言って何のことか分かりませんからですね、一般向けの冊子にですねディアスポラとつけてももらった人何のことか分かりませんですね、分からないタイトルというのはちょっとまあそういう意味では伝統的な意味からするとあんまり十分適切とは言えないかと思いますが、どうしてそんなわざわざですね、もうだいぶ20年30年ぐらい続いてるかもしれませんですね、そのディアスポラという冊子はなんでそんなタイトルをいっぱいですね、キリスト教的なタイトルがあるのにわざわざこの分かりにくいタイトルをつけた、ディアスポラ、これはキリスト者そのものがこの世にあってですね、特に日本、神様を知らないたくさんの人たち、ほとんどの人の中に散らされた、意味があって散らされてる、散らされた人々なんだ、そこでしっかりと神の証をですね周囲の人々に対して証をしていくためなんだと、そういうふうな意識からですね、散らされているけれども、霊的には結びついて、そしてその周囲に神の証をしていくんだという、そういったこの世に対するですね、一種の戦い、そういう気持ちを込めてディアスポラというふうにしておるわけなんですね。遠いとこ散らされて寂しいなと、そんな気持ちはないんです。遠いとこ散らされていって、そのそれぞれの場でそういうふうに証をする、この世との妥協しないで。そんな意味を込めてですね、この一言がそういう冊子のタイトルとしても使われたりしている言葉です、ね、ディアスポラと、そしてここで選ばれたっていう言葉があります。選びっていうことはこれ分かりやすい言葉ですが、この選びですね、どういうふうな目的で選ぶのか、今日の私たちの生活でも絶えず選びがあるわけです。一番わかりやすいのは選挙ですね、選ぶということです。その名前がその選ぶということですね。学校の子どもの時からいわゆるこのクラスの級長委員長をこれを選ぶですね。卒業する時には代表を誰かをまた選んでその人に言わせる、オリンピックあると選手を選ぶとかですね、会社に入るときもこれも選ぶ、もう至るところで選ぶっていうことがあるわけです。で、そういうふうな選ぶということはですね、もう多くの場合にオリンピックとか会社の例えば社長を選ぶとか球場を選ぶ、これは能力っていうことはまあ一番にいることなんですね。能力っていうものがなかったらそういうふうに代表とかオリンピックに選ばれるということももちろんないわけです。生まれついた人間の能力で選ばれるっていうことはたくさんあるわけです。そういうことと別にですね、こうした全く別の選びがあるわけです。神様のご計画に従って選ぶということですね。これが神様は私たちと全く違うものですから、能力がない人でも選ぶ、 この手紙を書いたペテロ、ヤコブ、ヨハネは特別な能力があったのでないんですね。漁師だったわけですから、学問があったわけでない、特別な王とか貴族の 家柄でも何でもない。また一方、パウロのように特別な能力を持った人も選んでいるわけです。西洋音楽、キリスト音楽のいわば最高峰といわれるようなバッハというのは、ずっと家柄は代々音楽家だったんですね。そういう人も特に選んで、そしてキリスト教の音楽真理を音楽の形で伝える、そういうために選ぶ場合もあります。神様はそういうふうに、いろんな人を選ぶわけです。そしてこのペテロの手紙が書かれた時代は、キリスト教が初めて伝わっていった時には、いわゆる底辺の人たち、その家による貧しい、あるいは戦争で負けた人から引っ張ってこられた奴隷がたくさんおったわけです。今日ではそういう社会的状況はあんまり考えられにくいですね。ローマ帝国においても至る所に奴隷がおって、ごく当たり前の存在だったんです。本当にたくさんおったわけですね。それでそのような人たち、奴隷会のようなですね、奴隷というと黒人を思い出してしまいますが、もちろんそうではなくて、いろんなところで絶えず戦争があって拡張していったわけですね、ローマ帝国。その時に負けた人を引っ張ってきて、そしてローマの市民たちによって買い取られて奴隷として使われたわけなんです。そこで苦しい状態、いわば貧しい人たち、そういう人たちがたくさんおって、そういう人たちがいわばここの相手にもなっているんですね。書かれたいろんな人が相手にもなっていますが、そのことはですね、このペテロの手紙のところを見てもわかるわけです。このところでですね、一章の六節を見てください。この一章のすぐ下の六節ですね。この一章の六節にもですね、あなた方は心から喜んでいる、今しばらくの間はいろいろな試練に悩まねばならないけれども、あなた方の信仰はその試練によって本物とされると。このいろいろな試練、こういったこともですね、奴隷のような地位の低い人たちにおいて、キリスト教を信じるということになったら、それだけでもですね、目をつけられるということもあったわけですね。当時は全くキリスト教というのは新しいものであったからです。それから次の18節にそれがはっきりある、いや2章の18にはっきりと現れています。2章の18、2章の18ですね。これは召使いというと柔らかなイメージですが、今で言ったら奴隷なんですね。売り買いされて、そして遠くの負けた、あるいは征服された人たちを連れてこられて奴隷とされたわけですね。で、そういう人たち、心から恐れ埋めて主人に従えと、無慈悲な主人にもこう言ったことです。不当な苦しみを受けることになっても、神がそう望みだとわかまえて苦痛を耐えたら御心にかなうと。これはまさにスト夫人が後の遥か後にアメリカであった黒人奴隷がまさに不当な苦しみをたくさん受けてきた、それをもう耐え忍んで、そしてそういったあらゆる圧迫に耐え忍んで、霊的に神に勝利、神の力で勝利したという、まあ、記録でしたけれども、まあ、こういうふうにですね、このペテロの手紙が何か安全な場所においてですね、書かれた、安全な人々に書かれたものでなくって、そういう非常な生活の厳しい状況の中で、そういう人たちに当てても書かれているということですね。そういうこともとても大切なこと として、この前提として受け取る必要があるわけです。だいたいいつもキリスト教のこの聖書はですね、のんびりした状態の人に当てては書かれてないんです。いつも何らかの戦いですね、社会的な圧迫、あるいは迫害、民族的な迫害、国家的な迫害、あるいは病気、そういう苦しみですね、詩篇の中の本、病気の苦しみはいろんな民族的圧迫、国家的圧迫、さまざまな苦しみ対する非常に切実なところからですね、啓示が与えられて書かれたものなんです。だからこそこの聖書はどんな苦しい時代の時、どんな苦しい人たちにも当てはまってきたわけですね。だからあんまり苦しみを経験してない人にはあんまりわからない、これも当然だと思います。でもだんだんとですね、この世に生きるっていうことは若い時に予想したもので全く違った非常に困難な問題があるということを思い知らされるということは、これはよくあることですね。突然のああいう災害、あるいは突然の事故、犯罪巻き込まれたり、あるいは突然の非常な苦しい病気、家庭が壊れてしまう、そういうさまざまな状況が予想しない形で現れるからです。でそういうふうな中で散らされておる人たちを全部念頭に置いた上でですね、そうした人々すべて神様イエス様を見守っている、その見守る目をペテロもいたもらって、そしていろんな地域の人を思い浮かべながら書いておるということなんです。で祈りっていうのはそういうふうに遠くまで届くんですね。実際に行くことはできない、特にこの時は車も飛行機もないわけですね。だけどそういう深い真実の祈りによってですね、霊的なものを届けていったわけです。これは私たちも今日でもできることなんです。そういうことで、祈りの友なんかでもともとそういうことでですね、結核の重い病気の人たちがもう動けない、死ぬかもわからん。でもその心の重い霊的な祈りを届けようということで始まったし、現代でも祈りはそういう意味を持っているわけですね。何もできないとかいうことは決してないんです。祈りって一番大事なことができるようにしてくださってるんだから、なんか祈りを簡単なものかって祈るだけしかできない、なんか簡単なことしかできないと大きな間違いなんですね。本当は祈りっちもが信じてなかったら直接行ったところで何も励ましもならないわけです。祈りが深い祈りがあって初めて実際に訪問しても意味がある、力が注がれるわけなんですね。はい、そういうことでこの選ばれたということは、普通のさっき言ったように選びは能力がある人を選ぶわけです。けれども神様はどんな人を選ぶかわからん。でその選びもですね、この前のちょっと前夜式にも触れましたけど、最も苦しい状態へと選ばれた人も、いわゆるハンセン病、雷ですね、ハンセン病のような人になるやいうことは、どんな場合でもこんなことは誰も嫌う、嫌なことです。ですね、もうあらゆるこの世の幸いから全部見捨てられるわけですから、肉体の健康から家庭生活から距離、みんな奪われるわけです。そして体がだんだん崩れて、しかも非常にこう悪臭も漂うような大変な状況ですから、そういう人はどうして自分が選ばれてしまったのか。そういう人たちを実際に診察で見た人は、どうして自分ではなくこの人がこんなひどい状況に選ばれたんだろうかと、そういう診察医療に携わった神谷美恵子さんという方の本にもそういうこと書いてあります。どうしてこの人はこんなにですね、大変な苦しみを味わわなければならないのかっていう、そういうふうに選びっていうと、なんとなくですね、そういう選手に選ばれるような、なんとなく良いものを思いますですか、決してそういう全く逆のことがあります。とっても耐え難いような苦しみにと選ばれてしまう。それも聖書で書かれているように、ヨハネ福音書でよく知られたようにですね、生まれつきの目が見えないっていうことも非常な苦しみだったわけですね。今日ではキリスト教のこういった教育思想の関係で盲学校でその人の能力を引き出すと、育て上げるということがあって、社会的にも受け入れられるようになってきた。以前は全く全盲というと何にもできないから、道路行って乞食をしなさいと、歩いている人誰かで泣く音がしたらですね、どうかくださいくださいと砂ぼこりまみれてですね、そういうことしかできなかった。でもそういう人もですね、 ヨハネ福音書でイエス様が言われたように、その選ばれたのは神様の御業が表すため、現れるためだと、そのような意味で選ばれるということがあるわけです。で、神様は常に非常に大きな目的で物事をされる。人を選ぶ場合でも、ある人へと特別な苦しみに落としてですね、でもそれは苦しめるためでなくって、その人を通して神の技を特別な仕方で、他の元気な人には表せないことを、目が見えないという、あるいは別の障害、苦しみ、不幸のようなことによって、神の技を表すために選ぶということがあるわけです。まあ、そんなふうにですね、選びっていうといろんな意味があるわけです。神様なさることは全てそういうふうに、この月下ご計画にも基づいて、ね、これは、まあ、原文は予知、あらかじめするという言葉なんですけれども、ここは長くですね、あらかじめ立てられたご計画と長く訳してあります。わかりやすくするためにですね。そして、聖霊、霊、聖霊によって聖なるものとされ、私たちが聖なるもの、特別に分けられたものに、分けられたものにするのは聖霊の働きによるですね。この世のあらゆる悪い影響力に染まらないでですね、いつも別なものになる。それは聖霊の力によらなければできないことなんですね。で、信仰が今日までずっと続いてきた人はみんな何らかの形で、それは信仰が続いたということは分けられてきたわけですね。分けられてきておるから続いた。それは聖霊様の働きによって分けられてきたということなんですね。聖霊によって聖なるものとされ、この以前から言ったように、大体聖なるものなんていうのは、聖っていう観念はですね、完全な清いということを違った意味合いを持ってるんです。もともとですね、この世から分けられたものとして常に置かれてきたということです。で、それはですね、分けられたのも得意のあるためでもないですね。この世の栄華をもらうためでもない、それと全く別に、非常な苦しみを味わったりそういうこともしばしば多いわけです。それはキリストに従うためなんだと。キリストっていうのはでも、あの十字架で苦しんだわけだから、キリストに従うということは時と状況においては非常な苦しみにも従っていかないといけないということを意味しているわけです。イエス・キリストに従うというと、決してそういうふうに安全な、この世のさまざまな安全が保証されるということではないわけですね。それにイエス・キリストに従うというこの一言もですね、あの迫害の時を思い起こして分かりますように、非常な苦しみ、耐え難い苦しみということにもなる場合もあったわけです。現在の私たちも、例えばこういう日曜日に参加するということも、イエス様に従うというそういうことのために参加をされているはずですね。その他日常的にさまざまなことも祈りをする、他の人のためにも祈りを忘れない、こういうこともイエス・キリストに従う、まあ、そういう祈りならばですね、十字架の苦しみを味わうということは関係なくできるわけですね。それに従うというのもいろんな意味があるわけです。で、この元の言葉もうちょっと知っておってもらったらいいと思います。この元の言葉ですね、こういう言葉ですね、ヒパコエって言うんですね。ヒポ、何々の下、元で、これそれと短い形になっていますが、アクオと、アクオというのは聞くということですね。ヒポアクオ、 でヒパコエになってるんです。何々の元で聞く、だからイエス様の元で聞く、いつも聞いてそして従うと、もともとは聞くということはヒパコエ、聞き従うとかですね、単に聞くという言葉、ヘブライ語ではシャーマーですけれども、しばしば聞き従うとも訳されたりします。これは音楽ならば単に聞くだけでいいわけですね。あるいは人間の言うことは聞くだけでいい、別に従わなくてもいいということはあるかもしれませんが、地位が高い人のことほどですね、聞いてすっとストーリーしたらダメなはずですね。会社でも社長なりです、その部でもこの部長が言ったことを聞いて、はいそうですか、バッと忘れて、ほら怒られますよね。でも子供が言った、こう何とか言った、それを聞き流したって、それはもう大したことはないかもしれません。だから一番の上のイエス様、神様が言ったことパッと聞き直したら、それは意味がないわけです。だから聞くというシャーマーというヘブライ語もしばしば聞き従うと訳されているわけですね。ここもそういうふうで、ここでは従うと訳されているわけです。聞くということはですね、イエス様のもとでいつもって聞いてそして従っていく、まあ、そういうことが、まあ、目的でもあると。私たちが選ばれたのは神の技を証しするためでもあり、そのためには聞いて従っていくということは当然必要になるわけです。このヒパコエっていうのは大事な言葉だから、これを名前にしている人もいます。アドレスですね。同じアドレスにするなら、こういうとても大事な言葉をですね、それこそ選んでですね、選ぶことができるんですので、誰か知ってますよね。はい、桜井さんですね。桜井さんのアドレスはヒパコエなんです。まあ、そんなふうに大事な言葉をそういうふうに少し入れておくというとですね、本人もまあそれいつもその言葉を聞き従う、聞き従うと、思う、まあ、見る人もそのことで思うということもあります。従うためでもあると。それからもう一つ加えてあります。こういうこの後の血を注ぎかけるためにという、こういうことを一般的にはとってもわからない言葉だと思いますね。なんか血というと血を注ぐなんていうようなことはまず普通には使わない言葉ですから、まあキリスト者の間でもあんまり血を注ぐために私選ばれました、あんな言い方はあんまりしないと思いますが、これはですね、まあこういう迫害の時代には血というものは非常によくですね、殺されるという形でも流されたことでもあったんですけども、イエス様は血を流していわば殺されてまでですねしたわけです。それは何のためだったかというと、これはヘブライ人、ヘブル人の手紙にイエス子たちということの使い方で使われていますので、ちょっと見ておきます。ヘブライ書の9章です。ヘブル書の9章の14、ヘブル書の9章の14にですね、新共同訳で411ページです。永遠の霊、これ聖霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられた、そのキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生きる神を礼拝するようにさせないでしょうか、当然そのようにするのですと。この血というのはこの最後、この区切りの最後の22節、ヘブライ書の9の22節にももう一度ですね、血を流すことに罪の許しはありえないということで血を流した、動物の血を流してまでしていたのは清めのためだったと、動物はでも非常にこれは小さな存在、取り足らないようなものだから、効果がほとんどないからこそイエス様が血を流してまでですねして私たちの清めのため に死なれたという、そういう意味で書かれてあるわけです。 ですからこの今日の今のところもですね、血を注ぎかける、こうして清める、絶えず清めを受ける、そのためにも選ばれたということですね。私たちが毎日直面するのはこの汚れ、良くない思い、自分中心の思い、そういういろんなこの自分中心の思いっていうのがあるわけですね。神様を褒めたたえられるようにじゃなくて、自分を褒められるようにとかですね、自分が認められるようにじゃなくて、本当は神様がみんなが認めるようにっていう願いを持たないといけないのに、自分が認められるようになんて願いを持ったら、こんなみんな汚れた思いですけれども、油断してたらそういうことが入り込む、これでも入り込むわけです。そういう意味で絶えずイエス様のこの清めの血、霊的な聖霊とも言えますが、それを注いでもらわないといけない。そういう注いでもらって、それで上で神様の技を証しするために選ばれたのだと、そういうことになってですね、この特別に選ばれたっていうこと、他の人は選ばれてない人はどうなのかと、このまず選ばれた人が証しをして他の人たちに伝えていくためなんですね。この世界でもまずですね、全世界に無数の人々、さまざまな民族があったわけですが、まず今からいくらかはっきりしないですけども、少なくとも3700年ほども前に、今のイラク地方の一角ですね、メソポタミアの下流の方にアブラハムという人が特に選ばれたわけですね。選ばれたのは彼を褒めたたえるためではなかったわけです。彼を選んで目的地まで、遠くまで信仰によって歩んでいいかどうかを見極め、そうしてそこを増やしてですね、そして全世界に広げていって証しをさせるために選んだんです。私たちも選ばれたのは自分が得意になるためではもちろんなくて、他のことはそうですね、オリンピックで選ばれた、もう本当に得意になる、一番になったところ得意になるためでもあるかもしれません。そんなことは全くなくって、まず私たちが選ばれて他の人にそれを伝わっていく、伝えていくために選ばれたということがあるわけです。そういうことからですね、こんなふうに選びということと神様の愛とが結びついているわけなんですね。で、このことは、そして、これは選ばれた人はそれがなんとなく分かるわけですね。たまたまそうなったっていうふうに周りの人は思うかもしれませんですね。少し前にNHK でも報道されて、近畿集会に去年も2日間参加された方もですね、福祉の施設をするようになってですね、その方も駅前でたまたま配られたですね、日本聖書館の小さなビラを見て、それでキリスト信仰を持つようになった。たくさん配られたんですね。だけどみんな他の人は捨ててしまった。そういうことでですね、その人は自分がそう本当にそうなって選ばれたと。で、それで選ばれて満足するためじゃなくて伝えるために選ばれたということだったわけです。こういう選びということはもういろんなところでイエス様ご自身も選ばれていますが、この聖書の中でちょっとですね、こうした機会にエフェソの一章、エフェソ信徒の一章の4節、352ページです。エフェソ信徒の手紙の一章の4節。 聖書のものの見方っていうのは私たちの通常の考え方をはるかに超えてるから、ここのところもそうですね。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前でここでも聖なるもの汚れなきものにしてショートしてキリストによって選んだのだと。イエス・キリストによって神の子、これは子供という言葉でね、ヒュイオセシア、子たる身分というような、ちょっと単なる子供というギリシャ語ではないんです。神の子たる身分を持ったもの、そういうものに相当前もって定めたのだって、こういうふうに実感されてくるということなんですね。たった一人の人間もですね、いわば天地創造の前かという時間空間を超えたところからですね、神様がすでに愛して特に選んだのだと。それも清いものとして別に分けてですね、そして神の技を明かしさせるためだったわけなんですね。深い思いほど前もってぞとするわけです。こういう集会の準備もですね、軽く考えているほど直前になるまでしない。担当者も賛美歌の準備も本当に重く考えているほど一週間かかってでも選ぼうとします。軽く考えていたらその直前になってですね、今日の朝になってまあ選ぼうかなんて人もおったかもしれません。そんな人はもういないと思いますが、そういうふうに軽く考えているほど直前になって慌ててするわけです。深く思いがあるほどずっと前からするということですね。そういうふうにこの深い思いをこの天地創造の前からというほどに深い思いを持って私たちを神様は選んでくださっているという、あまりに大きすぎて頭に入らないか、こんなとこあんまりピンと深く受け止めない場合が多いぐらいですね。まあこんな風にですね、それからもう一つだけ、もう時間があんまりありませんが、前に学んだローマ信徒の中でもそういう、こと、8章の、ローマ信徒の8章の28のところですね、よく引用されますが、そこにも選び、呼び出す29、ここもさっきと同じようなことです。ローマ信徒の手紙の8-28-29です。神を愛するものようになったもの、つまりご計画に従ってメス、これは呼び出されたと。メスやいう日本語はまずほとんど我々使わないです。これは普通に呼ぶコールなんですね。そのご計画、神様の古くのご計画に従って呼び出されたものは、万事が益となるように万事が共に働く。どんなに苦しいことも不幸のような災いのように見えることでも、それらが相働きて益になるようにすると。で、それをさらに29では、神前もって知っておられた方と、予知していた方を巫女の姿に似たものをしようと、まあ、こんなふうにですね、パウロのこうしたところでも神は愛するようになったのを選んでくださったということ、前からあらかじめ知って計画に従って私と選んだのだという、そういう見方があるのが分かります。はい、それで最後の一つだけ元のところに帰ってですね、あとそこの言葉で、繰り返しいろんなところ出てくるのが、恵みと平和があなた方にますます豊かに、この祈りはみんなが共有できるものですね。前にも言ってますように、この聖書における新約の恵みっていうのは、単に雨の恵みとかそういった類のことでなくって、一番大事なこと、私たちの人間の根本問題、心の中の汚れの問題ですね。どうしても愛が持てないし、正しいこと信じること言えない、できないっていう、その罪の問題、その罪が許されて汚れたままなのに信じるだけで清いとしていただけると、不思議なことですね。 義とされてそういうことですね。そういう一番魂の中心にあることをしてくださる、許してくださる、それを恵みと、特に他のこともいろいろそこから発生した恵みですね、みんな。それと主の平和、主の聖霊が与えられて私たちに満たされる、力を与える、清められる、まあ、それが平和、シャロームという言葉に込められているわけです。ヘブライ語のシャロームは弟を満たす、コンプリートという意味から来ているということは繰り返し、まあ、話したところですね。そういう意味で、イエス様も最後の時に私のシャローム、平和をあなた方に与えると、私たちもそれを与えるというんだから求めたらくださるはずですので、それを絶えず、この恵みと平和を絶えず与えられて、ここにますます一人一人豊かに与えられて歩んでいきたいということです。はい、以上です。